こんにちは、濱田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。
はい、先週はね、次の週から決算発表日本企業でも始まりますよというような話をしながら、でもその決算発表を控えた安川電機や日本電産がやたらと株価が上がっているので、はい、そこで決算が発表されて、ちょっとそこで上がりすぎなので、ね、反応を警戒しなきゃいけないかななんて話をですね、この番組でさせていただいたかと思いますけれども、はい、結果的にはその安川電機なんかはですね、一回それで決算発表で情報修正して、でそれで材料手尽くしで結構下げたんですけど、その後またメキメキ上がるような展開になって、1月26日っていつですか、先週昨日あたりはですね、まあ、高値を塗り替えるというような、そんな動きになってますよね、
はい、
で日本電産は1月24日高値なんで、まあ、決算発表を行った日に高値つけて、まだそこ抜けないという形なんですけどね、これで、また今日も決算発表があって、そして来週の決算発表、ここでやっぱり、株価の水準と業績の内容とを踏まえて、
はい、
買える株、これを探す場面に入ってきたんじゃないのかなというふうに思ってるんですけどね。
そうですね、情報修正の企業もかなりね、
情報修正の会社は多いですよね。もともとその荷動きが10、12月期、スマホ関係の材料や自動車関係の材料悪くないっていうような状況の中で、今度は為替レベルがですね、
はい、
ドルが上がったというようなことで決算を迎えてますからね、割に上積みするような会社が見られています。ただ株を買う際にはですね、為替に頼って2018年3月期の収益水準が上がるというような会社はやっぱりそんなに投資できないように思うんですよね、
はい、
なぜならだって為替って企業側がコントロールできるような要素じゃないからなんですよ。だからやっぱり自分のところでそのお客さんのために、市場が拡大するような製品を作って、それで為替レベルが少々逆風になろうとも増益を確保できるような会社、やっぱりこれ探さなきゃいけないかなというふうに思ってます。
体力の部分ですね、それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りします。さて来週の見通し、鎌田さんどのようにご覧になっていらっしゃいますか。
はい、来週もまあ決算発表が盛んに行われるんですけど、
はい、
どうだろうな、これ火曜日にキヤノン、コード番号7751のキヤノンが決算発表を行うんですね、
はい、
でキヤノンっていうのは12月期の本決算の大型株なんですよ、
はい、
で12月期本決算の会社が12月期で締まる決算を発表するっていうと、これから1年間の見通しを発表するんですよね、
はい、
これから1年間の見通しで、それでどんな見通しが出てくるかっていうことを参考にしながら、もっと数の多い3月期決算企業の2018年3月期来3月期の、業績の方向性や水準を考慮しながら日本株を見るようなことをちょっとやってみたいなというふうに思ってるんですけど、
はい、
まず第一に申し上げておきたいのは、そんなに為替レベルはドル円レートで、例えば110円を前提とする経営者が増えてくるんじゃないかと僕は思ってるんですけど、
はい、
110円の前提レートでしたら、そんなに為替は企業の決算を引っ張るような要素にはならないっていうことを覚えておいた方がいいかなというふうに思ってます、
はい、
3月期決算の会社だと、この3月で締まる1年間の前提為替レートってどうやら107円から108円の間ぐらいになりそうなんですよね、
はい、
で107円から108円の、状況だった2016年3月期の決算に対して、あ失礼、2017年3月期、今期の決算に対して来年度の前提為替レートが110円でしたら、まあ悪いレートじゃないですけど、それによって業績の拡大が期待できるとか、そういう話じゃありませんよ。
ちょっと伸びしろが。
そう、もうほんのわずかですよ。だからそこに期待せずに、日本株の中で、110円レートでも、あるいは前期と、今年度と同じ来年度のレートでも、増益が期待されるような会社。 ここは冒頭申したようにそこを抑えていく場面ではないのかなというふうに思ってます。
はい、それを踏まえて来週の本格化する決算発表を見ていきたいですね。
どういう製品が伸びていて、はい、その伸びている状況は、来年度にもつながるものなのか何どうかということが大切だと思いますよ。
は
い、
重要な一週間になりそうですね。はい、それではこの後は本日のゲストの方をお招きします。本日のゲストは、江守キャピタルマネジメント代表、江守哲さんです。江守さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
江守さんには、まず、これ、ニューヨークダウ2万ドル乗せ。ね。ここらあたりの動きから、江守さんの感想ですとか、これからの考え方ですとか、伺っていきましょうか。
まあ、これはトランプさん、例えば鎌田さん、トランプさん好きですか？
トランプさんですね、好きだとか嫌いだとか思わないようにしてます。うん、自分がもしも好きとか嫌いとか思ってしまうとですね、なんかこう、ちょっと仕事に差し障りがあるんですよね、これ。それで、嫌いだから、僕は嫌いだから、その人が何かやったとしても、その前提の、嫌いな前提のもとで物事を考えちゃうと、これ、ね、いい情報を聞いてる方々に与えられなくなっちゃう可能性があるので、好き嫌い考えないように、なるべくしてるんですけれどもね。
その通りでいいんじゃないかなと思います。私も全く同じでですね、投資判断についてはですね、こういった感情を入れちゃうとですね、間違えますね。
はいはい、
なので、トランプさんの好き嫌いはまず忘れる。
はいはいはい。
トランプさんの人となりを、どう理解するか、どういう人なのかということを理解する努力をするということが大事でしょうね。で、私も今、彼のことをですね、いろいろ、調べるというのはちょっとね、行き過ぎなのかもしれないんですが、いろんなものを読んでですね、彼がやってきたこととか、あと考え方ですね、根本的な。どういう考え方に基づいて彼が行動するんだろうなということを今、調べてるんですけどね。
はい、
分かりやすく言うとですね、とにかく決断が早いですよね、今ね。
有言実行の人っていう。
TPP もそうですし、もうすぐ大統領令にサインするとかですね、はい、非常に早い。考えてることを行動に移すスピードと、あとその行動に移した結果を求めると。で、結果が出るまで多分やるという人だと思うんですね。はい、ということは、例えばメキシコの壁もそうですし、今やろうとしているその自動車の問題だとか、あと日本とか中国への その対応の仕方、ひいてはそのロシア、中東、こういった国とのですね、対応も全て含めて、米国民、もっと言えばアメリカにとって、利益になる、もう利益にならないことはしない、利益になるように持っていくというのが彼のやり方なので、それをまず大前提にですね、やっぱり見ていかなきゃいけないだろうなと。彼は基本的に前の大統領のオバマさんのこと大嫌いですから、
はい、
もうこれも非常にはっきりしてますね。もう相当辛辣に、彼なんか書いてる本読んでるとですね、相当辛辣に言ってますよね。だから基本的にはやっぱり過去8年間やってきたことを全部ちゃぶ台返しすると。
はい、
で、トランプさんが考えている、持っているポリシーに基づいて、彼が今までビジネスで成功してきた、やり方をそのまま用いてくると、いうことですよね。
はい、
あとはだからそれが景気経済株価にどういう影響を与えるのかという観点で見ていくということでしょうね。
はい、それです。政策が大体出てきて、言動が、を受け止めて、それで、お話なんか伺ってみますとね、どうだろう。メキシコとの壁ですとか、不公正貿易の是正ですとか、そこは優先順位が非常に高いみたいですね。政策の中では、結構。それで、一方で、公共投資をやるとか減税をやるとかっていうことについてはそんなに優先順位が高くないっていうようなそんな受け止め方したんですけど、江守さんいかがですかね。
それはやっぱり大統領令でできることとできないことの差でしょうね。減税してもそうだしね。なのでそこはステップを踏まなきゃいけないってあるんですが、基本的にやはり大統領が考えてることと全く違うことを議会がすることもできませんしね。もちろんその合意に持っていくってことはできないことはないんでしょうけどね。そこはやっぱりどっかで折り合いつけるんでしょうけれども、最終的にはそのアメリカにとっていいんだということをですね、すり合わせた上でやると。あと基本的に、今回ね、候補になってる閣僚の方々、もうすべてビジネスマンですから、持っていく方向としては、相当力強いものになるんだろうなってことは、想像に難くないと。ただ今出てる話を全部やればですね、これ大変なドル安財政赤字になりますよ。長期的にはね。それは3年後、4年後に出てくるのかもしれませんけれども、それをまず大前提にね、やっぱり見ていかなきゃいけない。景気が良くなって、長期金利が上がるかもしれないんですけども、最後の落としどころはドル安だというところですね。ここはやっぱり間違えちゃいけないでしょうね。
はい。
トランプ大統領就任後、 アメリカはニューヨークダウ2万ドル超えてまいりました。これはマーケットは素直に評価していると。
だと思いますけどね。うん。まあ、ただね、ちょっと不安なのは、その企業業績もね、すごく良くなってるんですが、今、アメリカの企業はですね、1年間で稼いだ収益以上の、例えば自社株買いと配当をやってるわけですよね。まあ、非常に、まあ、ものすごいその株価対策をやっててですね、まあ、それで株価が維持されてる面が正直あります。あとは、例えば PR で見てもね、もう非常に割高ですから、まあ、確かに将来的な期待も含めて株価高いんですけどね、はい、まあ、私もアメリカの株価についてはもう強気なんですよ、はい、私大体株に関して弱気だと思われている方非常に多いみたいなんですけど、アメリカの株については、最近出した本でも、ね、書いてますけども、長期的に強気だから株買うんだったらアメリカ株だってずっと言ってるんですけどね、基本的にはそれでいいと思うんですが、まあ、そこの株価の水準を、まあ、どうやってね、こう市場が織り込んでいけるのか、まあ、実態ですよね、企業業績含めて、はい、まあ、そこだけはまあちょっと引っかかるといえば引っかかりますね、
はいはい。でアメリカ株はそのような形で、江森さんのお話受け止めましたけれども、そこで、通貨の動向と、その通貨の動向と非常に影響のある日本株の動向、これやっぱりお聞きの皆様というのは FX トレードも日本株取引もやってる方多いかと思うんですけれども、このあたりにアドバイス、お考えなどを示していただけるとすごく嬉しいんですけど。
そうですね、為替については基本的にトランプさんはドル安ですよね。で、国家経済会議の委員長であるゲリー・コーンさんもドル安で、今回ムニューチンさんもドル安だっていうのはこれではっきりしましたからね、まあ、バレちゃったっていうかね、骨が出ちゃったってことなので、基本的にはドル高には持ってきたくない、まあ、ただドル安っていう水準がですね、例えばドル円の110円なのか115でも OK なのか、これがまだわからないんですね。なので今115円ぐらいでまあ推移しているということですから、この水準で推移しているうちは日本株もダメージないですよね、
はい、
ですので、まあ、うまくアメリカの株がですね、このまま推移していって、まあ、2月3月ぐらいまでですね、持てばですね、まあ、おそらく日経平均もですね、まあ、年度末の3月末ですか、
はい、
まあ、うまくいくと今のままだとですね、どうだろう、まあ、2万500円とかは全然あるかなと思いますね、
はい、
うん、まあ、ですからちょうど今あと1000円ぐらいですかね、ただ為替がその110円切ってきちゃうとね、
はい、
もう違うストーリーになっちゃいますけれども、まあ、そのあたりの水準をですねアメリカが許容するのであれば、まあ、そんなにその円高に行かずに、うまくそのあと2ヶ月着地できる可能性は十分あると思いますね、
はいはい、やっぱり日本株と為替の影響というのは非常にこれ強い関連性があるということは、これからも続くと見た方がいいわけですね。
基本的にはそうでしょうね、ただまあ、よくこれね、日経新聞の中にも出てますけども、まあ、だいぶその連動性が薄れてるっていうね、
はい、
出てますけれども、
はい、
全くゼロになることはおそらくないでしょうから、まあ、やっぱり為替の動向は、まあ、引き継ぎ注意が必要ですし、あとポイントとして今日ちょっとお話しさせていただくと、1月の高値、まあ、確か118円の65銭ぐらいだったと思うんですが、ここ実はですね、私今年の1年間ドル円相場がですね、上に行くか下に行くかっていうですね、非常に重要な試金石として実はもう元々年初に見てたんですね、
はい、
まあ、これメルマガ読んでらっしゃる方お気づきだと思うんですが、ここを超えるかどうかで今年ドル円の相場決まりますよって言ってた、ちょうど同じぐらいの水準、まあ、私は118円の75銭が重要だって書いてたんですけどね、まあ、ほぼそこで今止まってます、ですから2月以降ですね、皆さん見ていくポイントとしては118円のこの75銭超えていくかどうか、超えていくとドル高円安がかなり進んでしまう可能性、まあ、逆に超えないと、円高ドル安が進んでしまう可能性があるというふうにこう見ておかれるといいと思いますね。
118円75銭、
はい、
ここがポイントになる、
ポイントですね、はいはい、
あと原油相場についてなんですけれども、これはどのように今見てらっしゃいますか。
そうですね、原油はですね、はい、OPEC の減産、 OPEC 加盟国、非加盟国の減産はですね、これ確実に行われるって話私何度もしてるんですが、これも間違いなくやってくると思います、はい、まあ、すでに、合意した数字のですね8割以上もう減産してるというふうに報道されてますので、これはまあ粛々と進んでいくでしょうね、まあ、これやらないと原油価格が下がってしまいますから、
はい、
減産しないだろうという見通しはですね、非常に私は甘いと思います。必ずやってきます。なので原油価格は下がらないと思います。であとアメリカのシェールオイルはですね、原油価格が上がってきたら増えてくるだろうと言われてますが、今の水準ではですね、採算が合うところほとんどありません。一部のシェールオイルは安いところはね、
はい、
採算合うところありますけれども、まあ、それはごく一部であって全体からすると増えない、まあ、実際アメリカのエネルギー省を発表している原油生産量見てもですね、
はい、
ほとんど増えてないですよ、
うん、
実態として。やっぱり、ね、増やせないんですね、まだね、まあ、ですからおそらく55ドル以上60ドルの間を、まあ、数ヶ月間安定するかどうか、まあ、これで、まあ、ある程度こう増やしてもいいかなって判断をすると思いますので、
はい、
劇的にこう増えていくっていうのはですね、まだ相当先だろうと、
うん、
ただですね、 トランプさんは基本的に原価格は下げさせたいんですね。で今力入れてるのは製造業じゃないですか、はい、製造業をなんとかも盛り返したいということなので、やっぱり生産コストの根幹である、ね、原油価格が高くなってほしくないと。彼ねすごく昔はですね20ドルに持ってくって言ってたんですね。でさすがにそれは最近無理だろうってことで40ドルから50ドルっていう数字出してます、うん、ただ彼もちょっと勉強すればですね50ドル以下ではやっていけないってことを多分気づきますので、まあ多分55から60ぐらいを共有してくるんじゃないかなと私は思いますけどね、はいはい、
製造業のためにドル安っていうふうには思ってるようだけれども、でも全体を見た場合はそうエネルギー産業時代のことを考えた場合はそんな安い値段にするという考えは改めなければならない、
ならないですね。だからそこのバランスがいいところってのは多分55ドルぐらいなのかなっていう感じはありますけどね、
うん、はい、石油会社の損益分岐点というのは大体そのあたり、
そうですね、もう50ドル以上ですから、はい、50ドル以下でもやっていけませんので、はいはい、
あと江森さんごめんなさい、あと1分で来週経済指標結構出るじゃないですか。 ISM の指標ですとかアメリカの雇用統計ですとかっていうのはいっぱい出てくる週じゃないですか、はい、で FOMC もあります。これで、景気の実態ですとかと照らし合わせ通貨の動きですとか株の動きどんな風になるか、ごめんなさい教えてください、
まあ、基本的に今アメリカの株価はドル高になるとダメなんですよね。なので景気主義が強くなりすぎてドル高に行っちゃうとちょっと株価がむしろ上がらなくなってしまいますから、できればドル高にならない方がアメリカの株にとってはいいと。ただあまりそのドル安になってしまうと今度円高ですになりますから日本株にとっては良くないので、まあ、できれば113から115の間で推移すれば、まあ、両方にとってはいいのかなと、まあ、当面という部分ではですね、いう気がしますよね、はいはい、ま
あ、ある一方にどんどん動かない方がやっぱり
動かなければ両方ともうまくこういくんじゃないかなと、まあ、場合によっては3月から4月ぐらいまで持つんじゃないかなと思いますね、
株価
は。
はい、
さてここで FX オンからのお知らせです。江森哲さんのメルマガ江森哲のリアルトレーディングストラテジー、こちらは配信価格月額税込み4500円で好評配信中です、皆さんでぜひ江森さんのリアルトレーディングストラテジーでトレード成果を上げてください。お申し込み詳細は番組ホームページのゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください、そして本日ゴゴジャン TV で午後8時から江森さんテレビで見通しをお話しくださるんですよね。
そうですね、ライブでやりますので、
はい、FX オンのホームページをご覧いただければそこでライブをご覧いただけるということですね。
メローダーできますね。
皆さんお一人で1時間適切してくださる、はい、ということですので、
みっちりやりますのでよろしくお願いします、
は
い、
ぜひ皆さん今晩8時からよろしくお願いします。
この時間はラジオでしたけどね、
そうです
ね、江森さんのお顔を拝見しながらですね、はい、テレビでゴゴジャンテレビで楽しめるということですね。
そうですね、はい、ダブルで今日はお楽しみいただければと思います。
検索ゴゴジャンって検索していただいてね、
そうですね、ゴゴジャン TV 江森さんで検索していただければと思います。本日のゲストは江森哲さんでした。江森さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組もそろそろお別れのお時間です。
さあ来週も頑張っていきましょう。
はい、そうですね、来週も
いろいろなやることもたくさん、
ね、やることたくさんありますね。
経済
指標
もあるし金曜決算もありますからね、
はい、忙しい、予習もしておきたいと思います。鎌田さんどうもありがとうございまし ました。それでは皆さんまた来週。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りいたしました。